こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は第1文の目的は第2文を読ませることというテーマでお話しします。こちらのタイトルにある第1文の目的は第2文を読ませること、これはコピーライティングや小説の世界でよく言われる名言になっていまして、要は第2文を読ませるために第1文を書きましょうということは、次の文章を読んでもらうための文章を書きましょうってことですね。でこれを聞いた時に、おそらく2つのタイプに分かれるかなと思います。1つ目のタイプは、いやそりゃそうだよねと、分かってますよっていうタイプと、もう1パターンは、あそっかそうだよなってふうに思う方がいると思うんですよね。でおそらく後者の方が多いと思います。なぜかというと、多くの方が自分の書いた文章をお客様とか読者が皆さん隅から隅まで全部読んでくれているっていう風に勘違いしている方が非常に多いからですね。よく言われていることですが、お客様読者ってアルファベットの Z の順で読んでいくので、初めに読む部分は、タイトルとかこのヘッダーのところを読んで、それからバーって流し見して Z のように右上から右下にザーって流し読みして、最後にフックもフッターのところを去って読むみたいな感じで、 Z の字のように流れるように読んでいくので、言い方変えると Z の上の最初のヘッダーの一文、そちらの方が何かフックがなかったりとか自分の興味をそそられない文だったら、そもそも読まないっていうのが本当に多いので、勘違いしていただきたくないのが、自分の書いた文章が必ず最後まで読まれるってことなんですね。読まれる方が難しいと思います。ですので、コピーライティングとか小説の世界、もしくはこのライティングの世界で言われていることですが、第一文の目的は第二文を読ませることですね。じゃあ、僕ら起業家経営者もこうやって文章を書いていくわけですが、どうやったらいかに読んでもらえるのか、自分の書いた文章を読んでもらえるのかってことについて、今回はお話ししていけたらなというふうに思います。いろんなテクニックがありますが、やはり一番大事になってくるのが、タイトル通り第1文の目的は第2文を読ませることですので、まずは第1文を書く、でこの第1文を書いてそれ読んでもらうってことからスタートしなきゃいけないので、第1文っていうのはいつもフックのある文章にすべきですね。でフックのある文章っていうのは、例えばお客様の年齢層を絞ったりとか、お客様が興味をそそられそうなワードを先に持ってきたりとかですね。例えばですが、無料って言葉ありますよね。無料って言葉はすごく強いワードですので、無料を今ならコンサル無料でできますとか、あとは無料を100名様限定でお取りいただきますとかですね、あとは限定100名とか、あとこういった風にフックをつけた文章を書くことによって、あ無料で手に入るんだとか、あこれ数に限りがあるんだとか、あこれ今日までなんだってことで、まずは見てみようかなっていう気持ちにさせれますよね。その後に第2文読ませるっていう流れになります。ですので第1文はフックのある文章を書く必要があります。でこのフックのある文章っていうのはどういったところに設置するのかというと、皆さんが書いてあるだろうウェブ広告、メタ広告や Google 広告の一文名とか、あと LP の一文名とかですね、そういったところにまずはお客様が読んでもらおうか、読んでもらうためにどういった文章が刺さるかなってことを常に研究して、刺さった文章の次にもっと言いたいことを書いていくっていうような順番ですので、初めのフックの文章を読んでもらえないと次の文章も読んでもらえないですね。でその際に、僕もやりがちで、皆さん多くの方がやりがちなんですが、基本的にお客様 って、まあ、僕らもそうなんですけど、あの脳の仕組み上散らかった情報を嫌がるっていう性質があるので、脳って情報が片付いていないとそもそも読む気になれないんですよ。なのでフックがとても良くて、おもしかしたら自分の求めている回答がありそうだなと思って読み進めていっても、ものすごく情報が過多だったら、まあ、読者お客様は情報を処理しきれずに、ああもう時間の時でいいやと思って離脱して、結局読まれないってことになるんですよね。なので前提としてフックはありきですが、無駄を省いてシンプルにするっていうのも大事なポイントになってきます。そして文章を書いていくわけですが、無駄も省きかつフックも入れて書いていくわけですが、その中でついやってしまいがちなこととして、まあ、よくあるのが、結局自分が何を伝えたいのか分かんなくなってしまって、あれもこれもっていうふうに情報を伝えてしまって、結局何が伝えたいのか分からないっていうような、まあ、広告とか LP になってしまいがちなんですよね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、必ずしも毎回使うわけではないですが、基本的にプレップ法で書くといいというふうに言われています。でこのプレップ法を聞いたことあるかなと思いますが、PREP の略でして、まあ、プレップ結論、 P のポイント結論で、 R のリーズン、まあ、理由ですね。で E がエグザンプルなので例で、最後のまた P で結論ですね。で例えば P で結論で結論としてビジネスをする時間は朝の時間にした方がいいっていう結論があったとして、でその P が結論があった、その下が理由なので、なぜなら朝の時間は誰も連絡がなく通知がないので集中できるからっていうふうに理由を言って、でその後に理由の後に例を言うので、例えば毎朝6時から7時の1時間の間に毎日コツコツ1時間ビジネスをするだけで、この1時間はゴールデンタイムとも言われていて、通知もなく集中できて確実に時間を空けることができるので、夜急なお誘いとかが入っても朝は確実に自分の時間空けれるので継続しやすかったとかいろいろ書いて、で最後に結論で、なので私は朝に1時間ビジネスやることを推奨しますみたいな感じで言うと、なんかスッと頭に入ってきますよね。あ、そっか、じゃあ朝にビジネスやった方がいいんだなってふうに分かりやすかったなというふうに思うはずです。なのでそういったふうなプレップ法とか、そういった文章のテクニックっていうのもあるので、こういうテクニックを使いつつ分かりやすく何を伝えたいのかっていうのをはっきりさせながら、まあ、広告 LP を作っていきます。そして最後、心も重要なのですが、結局LP ウェブ広告完成した後に最終チェックとして、お客様の頭の動線通りになってるかなっていうふうに考えるんですね。例えば LP の例で言うと、LP よくある例ですが、まず最初のヘッダーの方にこんなお悩みありませんかって言って、まあ、1から6ぐらいバーってお客様のお悩みがあって、でこのお悩み解決できますって言って、なぜ弊社のサービスがあなたの悩み解決できるのかっていうのをこう1から6ぐらいポンポンポンって出していって、でその後にお客さんが悩むこととして、まあ、なんとなくあなたの会社に頼めば問題解決されそうなこと分かったけど、そもそもあなた何者なのってふうに思うだろうな、あ、そしたら自分の自己紹介入れようかなとか、で自己紹介入れた後あなた実績あるのって思われるかもしれない、あ、そしたらお客様の声入れとこうかなとか、でお客様の声見て、あ、そっか、結構いろんな方が申し込んでいてすごく好評いただいてるんだ、少し興味湧いてきたなって思ったタイミングで、あ、実は今申し込むと無料キャンペーンやっていて1ヶ月ただなんです、あ、今やった方がいいんだ、しかもこれって今月までに申し込まないといけないんだ、そっか急がないとなってなって、そこまでお客様の状態を上げた状態で FAQ を出して、細かい質問、細かい疑問にもちょこちょこ回答していって、最後にリンクこちらですよって言ってみたいな感じで、 LP って基本的にこういった流れになっているはずなんですよね。これをお客様の頭の動線通りに進んでいくと、悩みがあって解決できる根拠があって、なぜかっていう理由、まあ、この自分の商品のサービス紹介をしながらも解決できる理由っていうのを述べていって、実績を紹介して、それから細かいこの FAQ で質問に答えていって、で最後にお客様にもう一度キャンペーンとかそういった無料っていう風な言葉を使って最後 の制約まで持っていくっていうのがもう LP の流れで、これがまさにお客様の頭の動線通りなんですよね。なので多くの LP ではそういった風な王道の型がありますので、しっかりと型を利用してその流れで LP を作成していくと、おのずとお客様の頭の動線通りになります。でこれも最初に戻ってきますが、第2文を読ませるために第1文を書くっていうような流れに沿ってずっと広告も LP も作成していく必要がありますので、もちろんLP 広告、特に LP だと文章が多くなってしまうので迷子になってしまう可能性が非常に高いですが、原点に立ち返って第1文の目的っていうのは第2文を読ませること、つまり次の文を読んでもらうために今自分はこの文章を書いているんだっていう意識で文を紡いでいけたら良いのかなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方はラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。